ビッグバンから恒星核合成まで我々は星屑でできている。宇宙は星の光とそれらが作り出す元素で彩られた広大で動的なキャンバスです。ビッグバンの壊滅的な誕生から遠く冷えゆく宇宙の未来まで、恒星世代、第3世代、ポピュレーション3、第2世代、ポピュレーション2、第1世代、ポピュレーション I、そしてその潜在的な後継者たちは、宇宙の科学的、物理的、生物学的進化を形作ってきました。星々は、燃え盛る生涯と爆発的な死を通じて、銀河、惑星、そして生命そのものを構成する元素を生み出してきました。このエッセイでは、宇宙の時代を探り、恒星世代の起源、環境、遺産を深く掘り下げ、恒星核合成、星を動かし、宇宙の元素を生み出す、錬金術的プロセスを詳細に検討します。そして、我々が古代の星の灰から生まれ変わった星屑であるという、深い真実にたどり着き、暗くなる宇宙における星形成の未来を考えます。第一章、ビッグバンと宇宙の夜明け。宇宙は、約138億年前のビッグバンで始まり、無限の密度と温度の中で、すべての物質、エネルギー、空間、時間が、単一の特異点から生まれました。この原子の炎は、10系を超える高温で、基本的な力、重力、電磁気、強い核力、弱い核力を統一された状態で保持し、宇宙の対称性の瞬間を一瞬だけ保ちました。宇宙の膨張と冷却。10秒以内にインフレーション、指数関数的膨張が宇宙をアゲンシスケールからマクロな次元にまで引き伸ばし、不規則性を滑らかにし、後に銀河を形成する密度揺らぎの種をまきました。秒までに強い力が電弱力から分離し、約秒で温度が10系を下回ると、電磁気と弱い力が分離しました。これらの分離は、クォークから銀河まで、物質を支配する、物理法則を確立しました。原子元素の形成。1秒後、宇宙は、約10系まで冷え、クォークと、グルーオンが強い核力を通じて陽子と中性子に、凝縮することを可能にしました。次の数分間、ビッグバン核合成。BBN の時代、陽子と中性子は融合して、原子元素を形成しました。約 75% の水素 -1、H、陽子、約 25% のヘリウム -4、HE、そして微量の重水素、H、ヘリウム -3、HE、リチウム -7、Li。高温、約、K はこれらの核を、イオン化状態に保ち、荷電粒子のプラズマを維持しました。再結合と宇宙マイクロ波背景放射。約38万年後、赤型変異 Z1100、宇宙は約3000系まで冷え、陽子とヘリウム核が電子を捕獲して再結合し、安定した水素とヘリウム原子を形成しました。これにより、プラズマが中性化し、自由電子によって以前は散乱されていた光子が解放され、宇宙マイクロ波背景放射、CMB、現在、膨張により 2.7K に赤型片移した熱的スナップショットが生まれました。CMB の微小な揺らぎ、約分の1は、プランクなどの観測装置で現在検出可能な宇宙構造の種を明らかにします。暗黒時代。再結合後、宇宙は暗黒時代に入り、星のない時代で中性の水素とヘリウムガスが支配的でした。暗黒物質のハロー内での重力崩壊が密な塊を形成し始め、最初の星のための舞台を整えました。原子元素は単純で少なく星形成の原材料であり、暗黒物質が重力の足場を提供しました。第二章、ポピュレーション3の星、第一世代、宇宙の開拓者。ポピュレーション3の星、最初の恒星世代は、ビッグバンから約1億から4億年後、Z2010に点火し、暗黒時代を終えて、宇宙の夜明けを迎えました。これらの星は、密度が高く、約、グラム、センチメートル、暖かく、CMB 約20100K、科学的に純粋な宇宙で形成され、ほぼ完全に水素、約 76% とヘリウム、約 24% で構成され、金属量は、 ZZ でした。環境と形成。初期宇宙の高密度は暗黒物質のミニハロー、約太陽質量内でガス雲が崩壊することを可能にし、密度は約粒子センチメートルに達しました。重力圧縮により雲は約 10K にまで加熱されましたが、冷却は分子水素 H に依存し、 HEH ガンマ続いて HHHE のような反応で形成されました。 H の回転及び振動繊維による冷却は非効率的で、雲を高温に保ち断片化を防ぎました。高いジーンズ質量約10太陽質量は大質量の原子星を形成する傾向にありました。特性。ポピュレーション3の星はおそらく大質量10太陽質量、高温、表面温度約 K、 そして高輝度で強烈な紫外線を放射しました。高い質量は主に苦のサイクル初期融合からの微量の炭素を利用を通じて急速な融合を駆動し、約100万から300万年で燃料を枯渇させました。それらの運命は様々でした。10太陽質量、核崩壊超新星、炭素、酸素、鉄などの金属を散乱。-100太陽質量、ブラックホールへの直接崩壊、初期のクエーサーの種を形成する可能性。140-260太陽質量、タイフ安定超新星、電子陽電子体生成が完全な破壊を引き起こし、残骸を残さない。意義。ポピュレーション3の星は、宇宙の建築家でした。それらの紫外線放射は水素をイオン化し、再イオン化、Z615 を推進し、宇宙を透明にしました。超新星は、星間物質、ISM を金属で孵化し、ポピュレーション2の星形成を可能にしました。放射、風、爆発からのフィードバックが星形成を調整し、初期銀河を形成しました。それらのブラックホールの残骸は、銀河中心の超大質量、ブラックホールの種を形成した可能性があります。観測の可能性と将来の展望。ポピュレーション3の星の直接観測は、距離と短い寿命のため困難です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、JWST は手がかりを提供しています。2023年 GNZ11 は金属線のないイオン化ヘリウム HE2 放射を示し、ポピュレーション3の星を示唆しました。 RXJ2129Z8HE22022年Z8 も潜在的な兆候を示しましたが、活動銀河核アグノや金属の少ないポピュレーション2の星が代替案として残っています。確認には、金属の不在と強い HE2640 放射を確認する高分解能分光が必要です。非常に大型望遠鏡、ELT や JWST のナースペクなどの将来の機器は、Z1020 を探索し、純粋な銀河を標的にします。シミュレーションでは、ポピュレーション3の超新星を、その独特な高度曲線やタイフ安定爆発からの重力波で検出することが示唆されています。銀河ハローの金属の少ないポピュレーション2の星は、ポピュレーション3の超新星の終了を保存し、間接的な証拠を提供する可能性があります。これらの努力は、ポピュレーション3の星の質量、金属量、宇宙進化における役割を明らかにする可能性があります。第3章、ポ。ポピュレーション2の星は、ビッグバンから約4億年数十億年後、Z13 に銀河が組み立てられる中で形成されました。これらの星は、原始時代から現代の銀河への橋渡しとなり、金属の孵化を通じて複雑さを構築しました。環境と形成。宇宙の平均密度は膨張により低下しましたが、初期銀河内の星形成雲は、大きな暗黒物質ハロー、約太陽質量内で、約10粒子センチメートルに達しました。 CMB は約 10-20K に比え、ポピュレーション3の超新星によって孵化した雲は金属量 ZZ を持っていました。炭素や酸素などの金属は C2158 マイクロメートル、 OI63 マイクロメートルなどの原子線を通じて冷却を可能にし、温度を約 10-10K に下げました。微量のゴミは 熱放射を通じて冷却を強化しました。減少したジーンズ質量、約100太陽質量は断片化を可能にし、多様な恒星質量を生み出しました。特性。ポピュレーション2の星は、低質量、0.11 太陽質量、寿命10年から大質量、10100太陽質量、約年まで及びます。銀河ハロー、球状星団、0M13、初期のバルジに存在し、低金属量で、より赤いスペクトルを生み出します。それらのクラスター内での形成は断片化を反映し、超新星は ISM を約 0.1Z まで、さらに孵化しました。意義。ポピュレーション2の星は、銀河進化を推進しました。超新星は、シリコン、マグネシウムなどの重元素を合成し、星形成を促進するゴミと分子を形成しました。低質量のポピュレーション2の星は、球状星団や銀河系のハローで観測可能で、ポピュレーション3の超新星の痕跡を保存しています。放射と爆発からのフィードバックは、銀河ディスクを形成し、星形成を調整しました。これらは、ポピュレーション Y の星と惑星系の基盤を築きました。観測証拠。ポピュレーション2の星は、球状星団、銀河ハロー、金属の少ない星、0HD122563Z0.001Z で観測可能です。極端に金属の少ない星、ZZ は、ポピュレーション3の終了を反映する可能性があります。SDSS やガイアなどの調査や、将来の ELT 観測は、ポピュレーション2の形成と、初期銀河の組み立てに関する理解を深めるでしょう。第4章、ポピュレーション I の星、第3世代、惑星と生命の時代。ポピュレーション I の星は、約100億年前から現在、Z20 にかけて形成され、銀河系のディスクのような成熟した銀河を支配します。これらの星、太陽を含む、は、金属豊富な環境を通じて、惑星と生命を可能にしました。環境と形成。宇宙は希薄、約、グラム、センチメートルで、渦巻き密度波や超新星によって引き起こされる密な、分子雲、約10粒子、センチメートルで、星形成が起こります。CMB は 2.7K で、Z0.12Z の雲は、CO や、HCN などの分子線とゴミ放射を通じて、約 10-20K に冷えます。低いジーンズ質量、約 0.1 太陽質量は、小さな星を好みますが、活動的な領域では大質量の星も形成されます。特性。ポピュレーション I の星は、赤色矮星、0.081 太陽質量、10年から大型星、10100太陽質量、約年まで及びます。高い金属量は、FEI や CA2 などの線を持つ明るく、金属豊富なスペクトルを生み出します。オープンクラスター、プレアデスや星雲、オリオンで形成されます。46億歳のポピュレーション I の星である太陽は、典型的です。意義、惑星と生命。高い金属量は、原始惑星ディスクのゴミと金属が微惑星を形成することで、岩石惑星の形成を可能にしました。太陽のディスクは、約45億年前に地球を生み出し、シリコン、酸素、鉄が、地球型惑星を形成し、炭素が、有機分子を可能にしました。太陽の安定した出力と長い寿命は、液体水の居住可能ゾーンを維持し、何十億年も、炭素ベースの生命を育みました。ポピュレーション I の星の多様性は、ISM の継続的な孵化を推進し、星と惑星の形成を維持します。観測証拠。ポピュレーション I の星は、星形成領域やクラスターで、観測可能な銀河系のディスクを支配します。ケプラーやテスなどの系外惑星調査は、金属豊富な星が惑星をホストする可能性が高いことを示し、太陽のような星の約 50% が岩石の惑星を持つ可能性があります。分光法は、累積的な孵化を追跡する金属豊富な組成を明らかにします。第5章、未来の恒星世代、より暗く冷たい宇宙。暗黒エネルギーが宇宙膨張を推進するにつれ、宇宙はより冷たく、密度が低く、金属豊富になり、星形成が変化します。 約1000億年後、Z-1、星形成は減少し、約10年後には停止し、暗くエントロピックな宇宙に至る可能性があります。未来の条件。平均密度は減少し、銀河を孤立させます。CMB は 0.3K に比え、Z25Z の雲は、Fe2、Si2 などの金属とゴミを通じて、効率的に冷えます。星形成は、星形成、超新星、または、ブラックホールジェットによって、銀河ガスが枯渇するため、稀なガスポケットに依存します。銀河の合併は一時的に星形成を促進する可能性があります。未来の星の特性。未来の星は、効率的な冷却と低いジーンズ質量により、低質量の赤色矮星 0.081 太陽質量10年になります。大質量の星は、高い金属量が大きな原始性の集積を妨げるため稀です。これらの星は、微弱な赤外光を放射し、銀河を暗くします。金属豊富なディスクは、岩石惑星を好みます。宇宙の展望。星が死ぬにつれて銀河は、薄れ、白色矮星、中性子星、ブラックホールが残ります。生命は、人工エネルギーや稀な恒星オアシスに依存し、熱死に近づく宇宙で生き延びる可能性があります。第6章、恒星核合成、元素の誕生とニュートリノバースト。恒星核合成は、星が軽い元素から重い元素を合成する宇宙の火事場であり、宇宙の科学進化を推進します。星の核での静かな融合から超新星での爆発的プロセスまで、惑星、生命、銀河を形成する元素を生み出します。陽子、陽子連鎖、クノサイクル、トリプルアルファプロセス、S プロセス、R プロセス、P プロセス、光崩壊、そしてニュートリノバーストに至るまで、元素形成の複雑なメカニズムを明らかにし、超新星の迅速な検出を可能にします。陽子、陽子連鎖。陽子、陽子、ピアニッシモ連鎖は、低質量の星、T 約、K、0、太陽を動かします。二つの陽子が融合して、ジプロトンを形成し、それが、ベータ崩壊して、重水素、HHHEμe、ニュートリノを、放出になります。次のステップには、以下が含まれます。HHHE ガンマ、光子放出。HEHEHE2H、二つの、陽子を放出。ピアニッシモ連鎖には枝、P、PI、π があり、異なる、エネルギー、0.46 メブのニュートリノを生み出します。これは遅く、太陽を、約10年維持し、ボレキシノなどの実験で検出されたニュートリノは、恒星融合モデルを確認します。クノサイクル。炭素、窒素、酸素、クノサイクルは、大質量の星、1.3 太陽質量、T1.5K で、支配的です。C、N、O を触媒として4つの陽子を、HE に融合します。CHN ガンマ。NCE ニューE。CHN ガンマ。NHO ガンマ。ONE ニューE。NHCHE。クノサイクルは早く、急速な融合、約年を推進し、より高エネルギーのニュートリノ、約1.10メブを生み出し、スーパーカミオカンデで検出可能です。トリプルアルファプロセス。8太陽質量を超える星では、ヘリウム燃焼、T 約、K が3つの HE 核を C に融合する、トリプルアルファプロセスを通じて行われます。2つの HE が不安定な BE を形成し、別の HE を捕獲して C を形成し、C のエネルギー順位の共鳴を利用します。一部の C は、HE を捕獲して O、CHEO ガンマを形成します。このプロセスは、約年続き、炭素と酸素の生産に重要で、生命を可能にします。高度な燃焼段階。大質量の星は急速な燃焼段階を経ます。炭素燃焼、T 約 6K、約10年、CCNEHE、または NAH。ネオン燃焼、T 約 1.2K、約1年、NE ガンマ OHE。酸素燃焼、T 約 2K、 約6ヶ月、OOSIHE。シリコン燃焼、T 約 3K、約1日、SI ガンマ FE、NI、光崩壊と捕獲を通じて。鉄ピーク元素は融合の終わりを示し、それ以上の反応は、吸熱的です。S プロセス、遅い中性子捕獲。S プロセスは、AGB 星、18太陽質量や一部の大質量星で発生し、中性子がゆっくり捕獲され、捕獲間でベータ崩壊が可能。例、FENFE、その後 FECOEμE。中性子は AGB 星のヘリウム柄での C、α、NO などの反応から生じます。ストロンチウム、バリウム、鉛などの元素を約10年で生産し、恒星風を通じて、ISM を孵化します。R プロセス、早い中性子捕獲。R プロセスは、超新星や中性子星の合併などの極端な環境で発生し、中性子フラックスが約10、中性子、C 平方メートル、S です。核は、ベータ崩壊より早く中性子を捕獲し、金、銀、ウランなどの重元素を形成します。例、FE 複数 NU。超新星の衝撃波や合併放出物で数秒続き、重元素の約 50% を占めます。P プロセス、陽子捕獲、光崩壊。P プロセスは、超新星で陽子豊富な希少同位体、例、MOR-U を生産します。高エネルギーガンマ線、T 約 2-3K が S および R プロセスの核を光崩壊させ、例、MOR-γ-μN、または、陽子豊富な環境で、陽子が捕獲されます。低い効率は、P 核の希少性を説明します。超新星での光崩壊。核崩壊超新星では、鉄核 T10K での光崩壊が、FE を、陽子、中性子、HE に分解します。例、FEγHE4N。この吸熱プロセスは圧力を下げ、中性子星、または、ブラックホールへの崩壊を加速します。衝撃波は爆発的核合成を引き起こし、元素を放出します。ニュートリノバーストと超新星検出。核崩壊中に超新星のエネルギーの約 99%、約 J が中性子化 PENνE 及び熱的プロセス EENυ を通じてニュートリノとして放出されます。約10秒のバーストは、光学爆発に先行し、スーパー紙を噛んで、アイスキューブ、デューンなどの施設で検出可能です。SN1987A の約20ニュートリノが、これを確認しました。複数の検出機からの三角測量は、超新星を数秒以内に特定し、光学、X 線、ガンマ線での追跡観測を可能にし、線具体特性と核合成終了を明らかにします。不均等な放度。元素の放度は核合成を反映します。H、HE、BBN から約 98%。C、O、NE、MG、融合から豊富。FE、NI、核安定性によるピーク。AU、U、R プロセスから希少。P 核、P プロセスから最も希少。ケーススタディ、ウラン -235 とウラン -238。U と U は超新星または中性子星の合併での R プロセスを通じて形成されます。U、半減期約 7.038 億年は U、半減期約 44.68 億年より早く崩壊します。地球の形成時約 45.4 億年前 U、U 比は約 0.31。約 23.7%U でした。約20億年前には、約 0.037、約 3.6%U で、核分裂に十分でした。ガボンのオクロ反応炉は、高品位ウラン鉱、約 20-60% ウラン酸化物が、堆積プロセスで濃縮され、地下水と、相互作用して中性子を調整した時に、形成されました。同位体濃縮は発生せず、自然の、約 3.6%U が臨界を可能にし、約15万から100万年にわたる断続的な核分裂反応を維持し、 ND などの同位体と熱を生産しました。結論、我々は星屑であり、宇宙の炎から生まれ変わった。ビッグバンの燃える誕生から薄れゆく未来まで、星々は宇宙を形作ってきました。ポピュレーション3の星は宇宙に火をつけ、最初の金属を誕生しました。ポピュレーション2の星は、複雑さを構築し、ポピュレーション I の星は、惑星と生命を可能にしました。陽子、陽子連鎖、クノサイクル、トリプルアルファプロセス、S、R、P プロセス、光崩壊を通じての恒星核合成は元素を作り出し、ニュートリノバーストが、その爆発的拡散を信号します。自然の U の放度に駆動されたオクロ反応炉は、この遺産を象徴しています。我々は、古代の星の灰から生まれ変わった星屑であり、その元素を我々の体に宿しています。宇宙が暗くなるにつれ、我々の宇宙的遺産は、未来の世代が、エントロピーの虚空で新たな星を灯すことを鼓舞するかもしれません。